よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、収録終わってからちょっと旅行に行ってきました。
おー、おっしゃってましたね。
うん、大家族で3家族プラス母親で合計13人で行ってきましたね。
一家総出で
総出でね、沖縄に行ってきました。
おー、両家で。
両家というか、3家族なんで、いや母親含めたら4家族か、4世帯か、はい、で行ってきたんですけど、まあ、みんな兄弟、僕3兄弟なんですけど、みんな子供いるんで、それ合わせたらもう13人の大所帯、うんうん、
すごい。
で、まあ、まずなんか行き先を決めるところから結構大変やったんやけど。
ああ、なるほどね、まあ、
そうそう、なんか俺が岡山で、姉が神戸、
うん、
で兄が埼玉、どこにするみたいな。とりあえずなんか
ちょうど空いたどこな
ん、名古屋より静岡らへんかな、静岡付近。
ちょっと調べてみよう。
で、まあもともと、まあ兄弟の子供が一人、小学校に入っちゃうんで、もう4月から、はいはいはい、小学校入ったらなかなか一緒に旅行行くとか結構難しくな、休み取りにくくなるから、
うん、
まあちょっと小学校入る前にちょっと1週間ぐらい休み取ってがっつり遊びに行きたいな、みんなでっていう。
なるほどね。
感じやったよ ね、 ね、いい思い出作りましょう と。
岡山とどこやったっけ。
岡山駅です。
岡山と、あとその
新神戸、神戸ですね、
新神戸と、
新神戸駅と埼玉は大宮なんですか。どこですかね。
むずゲロむずよ。なんか多分海とかになると思う。
そう、難しくて、
うん、
で、ま、結論さっきみたいに言ったみたいで沖縄になったんですけど、その前はまず埼玉の方の兄がね、子供たちまだ飛行機に乗せたことがないと、
うん、はいはいはい、
飛行機ちょっとまだわからんへんから、じゃできるだけ飛行機じゃない方、移動手段がいいと。
うん、
まあ、新幹線しかないから、
うん、
新幹線でみんなで落ち合えるとこどこやろうっていうので、うんうん、最初は箱根になったんですよ。
ああ、もう。なるほどね。
で、箱根、そのタイミングで3月中旬やったんですけど、
はいはいはい、
なんかロープウェイが結構メンテになってたり、
はいはい、
なんかいろいろちょっと観光するには良くないタイミングっぽくて、
トロモアイっぽい感じだったね。
そうで、ちょっとタイミング微妙なってなって、どうしようかな、うん、じゃあちょっと伊東の方に、ちょっと南の方に行って伊東にちょっとずらすか、どうしようみたいな悩んでて、
うん、
なんか沖縄もいいよなって話をふとしたら、
うん、うん、
沖縄やったら飛行機頑張れるかもというな。
どういう、お前の方の気持ちやっけ、その親の気持ちの方やったんかい。
どういう条件やねんって思いながら、あ、じゃあもう、うん、
ただわかる。その、ね、沖縄ならええかってなる。確かに
沖縄行くやったら頑張るかなみたいなね、うん、出たんで、じゃあもう中途半端な箱根観光するよりは、
そうね、うん、
まあ、沖縄にしましょうと。で沖縄だったんですけど、まあ移動手段としても飛行機一択なんですけど、岡山から沖縄の便が全然なくて、
直行便、
そう、まあ、
あ、そうなんや、
時間が多分少ない、便が少ないから、はいはい、行きたい便がなくて、
うん、
で、まあ、結局僕らは神戸に前乗りして神戸から乗ったんですけど。
なるほどね。
うん、で沖縄だから4泊5日かな、
うん、
でちょっとがっつり休み取って、
ちょうどいいぐらい、
うん、仕事も休み取って行って、めちゃめちゃ満喫した旅行でしたね。 沖縄。
あ、終わり？
まあ、
その行くまでの話しかせんかったよ。
まず沖縄に行く計画を立てたというところで第1章終わるんですけど。
ちょっとじゃあ早速第2章に入るんですけど、はい、どこ行ったんよ？
沖縄はですね、本島に行きましてね、まあ、ちょっと離島とかちょっとハードル、はいはい、まあ、沖縄初心者ばっかりなんで、
ね、うん、
ちょっと離島ハードル高いから本島で、沖縄といえばどこですか？ 何行きますか？
ちょっと僕沖縄6回ぐらい行ってるから。
でも沖縄で
観光といえば、沖縄といったらもう女村。
女村、あ、読めないやつですね最初。
そうそうそうそうそう。
女村ですかね、場所的には。
まあ、ちょっと一応言っとくとか、リゾート、
はい、
ホテル完結型じゃないと家族は耐えれないと、子供のいる、
はいはいはい、
だ国際通りとか行ってる場合じゃないと。
それはそうですね、その通り。
そう、はい、女村に向かいなさいと、
うん、
っていうので、大体子供生まれてから行った、まあ、子供までか1回しか行ってないけど、その時はそのカヌチャベイとかブセナテラスとか、はいはい、あの辺のあるエリアのところでもうずっと敷地から出ないっていうことをやってましたね。
そうですよね、まあ、ホテル探しも苦労したんですよ。
そうそうそうそう。
で結構ピンキリで、まあ、それこそブセナテラスとか結構高かったりね、うん、4泊5日もしようなら、ね、うん、20-30万ぐらい、まあ、3月はね結構オフシーズンとはいえ、
ギリオフシーズン、
うん、なんか春休みとか入るからちょっと高くなっていくかもしれんけど、結局ホテルもいろいろ悩んで、しかもまあ行く場所もね、美ら海には確実に行きたくて、美ら海水族館。
あ、本当？
うん。刺さってないな。まあ、沖縄といえば美ら海は絶対行きましょうと思ってて、うん、結構その観光地がばらけてるじゃないですか沖縄はね。
そうね、
北部と南部で1時間半とかかかったりとか、うん、下手したら。なんで、まあ、とりあえず真ん中ね、女村らへんとかを押さえときましょう。で、うん、結局リザンシーパーク、
ごめん全然ちょっと一瞬遮るけど、
うんうん、
全然女村じゃなかった気がする、名護やった気がする俺が言ってたら。
じゃあうんかい。リザンもそれで言うと女村じゃないかもしれんけど、わざってきたけど、まあ、真ん中らへんね、
そう、沖縄の
本島の真ん中らへんにホテルを取って、まあレンタカー借りてね、
はいはいはい、
34世帯やけど、まあ車ミニバンを3つ借りて、
うん、すごい
大所帯なんで。でホテル着いて、まあそのホテルなんで選んだかっていうと結構リーズナブルで、
うん、
温水プールもついてて、
うん、
で洗濯機とかベビーカーレンタルとか結構その辺も充実してて、
ファミリー向け
の中でもそう結構ゲームセンターあったり、お土産屋さん、うん、コンビニあったり、結構もう小連れには持ってこいみたいな、
なるほどね、
感じやったんで、まあ、選んで、でも案の定すごい過ごしやすいホテルで、
はいはい、
うん、で実際温水プールも2回入ったりとか、
うん、
あとは美ら海行ったり、あとはビオスの丘っていうね、自然がいっぱいあるところとか行ったことありますか？
その前になんか分からんけど、すごい実際温水プール2回入ったしの例えがなんかすごいじわじわ来てしまった。なんかその気に入った証拠みたいなんで一発目に。
いや、まあ、でもよかったっ、ね、子供たちはね、
そう、
まあ、プール好きじゃないですか
ね。浮き輪とかもあるもんね、ホテル内のやつやって。
あ、そうそうそうそうそう。そのホテルちょっと唯一難点を挙げるとすれば、うん、めちゃめちゃチケット多くて、チケット制的な感じなんですよ。朝食券、
うん、
いや、なんかあらかじめ用意されてる、多分 いろいろオプションがあるのか分からんけど、なんか水もらうのも、水のペットボトルもらう券、
はいはいはい、
でプール券、タオル券、プールのレンタル券、朝食、夕食、お風呂。なんかもう死ぬほどチケットあって。
なんか令和にこの至るまで、平成から令和に至るまでの流れで、なんかちょっとだけそういう時期あったような。
めっちゃ、まずチェックインしてホテルの客室着いたらチケットの整理から始めたから。
トレーディングカード的に。
そうそう。ほんでそれで、そうそう、ね、プール まあ、目の前が、海辺があったんで、まず砂浜入って、うん、子供たちもね海とか、うん、まあ、冬、まあ3月まだ本当寒い、まあ、沖縄はちょっとあったかいぐらいで、海自体冷たいけど、まあ、海辺でなんか遊んだりとかで、まあ、汚れてもそれにプール温水プール入れるから、それで流せたりするし、なんか基本朝食ビュッフェで、夕食もビュッフェで、まあだんだんもう4泊もしたら子供たちも慣れてきて、自分たちで取りに行ったりとか ね、すごい面白かったよね。で
確かに
実際洗濯機とかも、うん、あらかじめもう Google マップの口コミとか調べまくってて、
はいはいはい、
なんか洗濯機は取り合いですと。
そうやな、死活問題やな。だってね、4泊5日分の服全部持ってったら大変なことあるもんね
そうそうそうだから洗濯機が近い部屋を電話で電話して、あらかじめ言ったりとか、3家族別々で予約したけど、この部屋とこの部屋とこの部屋ちょっと近づけてくださいとか、
はいはいはい、
そういうのもやったおかげでもすごいスムーズにね過ごすことができて、で実際なんか美ら海水族館絶対行っときたいって思って、
うんうん、
ホテルから1時間か1時間半ぐらいかかったかな、うん、結構北の方にあるんで行ってきて、で美ら海水族館は実際ねそんなにその感動するほどのものじゃなかったよね。
やんな、いやなんかその美ら海水族館が良くないっていうことを言うつもりは全くなくて、
うん、
その世の水族館って、うん、魚好き以外からしたらどこも一緒っていう
しかも僕らの大阪の海遊館見てるんで、
なんかクオリティで言うとね、ジンベエザメ
いるんですよね。
なんか沖縄の生態系の中での魚が見れるとかっていうのに、うん、やっぱ水族館好きは興奮するらしいんやけど。
ああ、なるほどね。
そう、ちょっとピンとこへんやん。なんかその、
うん、黄色い魚いるぐらいやから。海遊館を知らない状態で行くとすごい感動するけれど、うん、やっぱ海遊館すごいなってなったね。
はいはい、海遊館やっぱ日本有数ですからね。
そう。で、まあちなみにまあ。悪くはなかったけど、まあ、期待値が上がりすぎてて、あれはもう終わったってなったけど、結局子供たちも、その美ら海水族館の前にある遊具、うん、だから波をモチーフにしたネットの遊具がめちゃめちゃ、うん、あって、そこで遊んでる時間がめちゃめちゃ楽しかった。
あ、まあ、それが、それでね、充実してた何より。
無料です。そう。とか、あとは実際にそっからさらにパイナップルパークっていう、パイナップルというものをとにかく ここでもかというくらいコンテンツを利用して、パイナップル一つでここまでパークが出来上がるんだという究極のね、
なんか見習うところがあるね。なんか
そう、その、ま、パイナップルパークのテーマソングもあったりしてね、当時はもうみんなもう口ずさんでるぐらい浸透してたけど、今はもうすっかり頭から消えていってるけど
それが旅行や
そうとか、いやーすごいね。あ、そう、パイナップルパークもすごい楽しんでたし、ビオスの丘ってさっき言ってたとこもなんか結構自然を使ったアスレチックとかブランコとか、
うんうん、
あと船で池湖らへんをなんか船のガイド付きで案内してもらって、なんか植物こんなんがあってとか説明してもらったりとか、クルーズみたいなやったりとかして、充実した沖縄でしたね。なんか大人数やったけど、まあ結局なんかうまくいかないことももちろんあって、
うんうん、
この後はこれ行ってこれ行ってこれ行ってって考えてたけど、うんうん、もう移動途中で子供たち寝てしまって行けなくなったりとか、うん、
まあ、子供いるとね、もう旅行に段取り組んでた人からしたら相当ね影響あるやろうね
そうそう、まあそれ慣れてるんでね、あ、寝てもうたからじゃあこれから大人の時間やと、うん、新しいとこ行く予定やったけど、まあこんなこともあろうかと、アイスクリーム屋さん候補何個か用意してるからか
わいいな、大人の時間かわいいな、
子供が寝てる間にアイスクリーム屋さん寄ってちょっと大人の時間しましょうというので、アイスクリーム屋さん寄って、ただやっぱ寝るのってちっちゃい子たちは寝るんやけど、
うん、
まあ5歳6歳でなってきたら寝へんのよね。
そうね、
だからもう特権よね、彼らはもう大人の時間に割り込める能力を持ってるから、はい、アイスクリーム屋さん寄って長男もね まあ、下の子寝てるから静かになって、ちょっとアイスクリーム買いに行こうって言って、もう喜びいさんで。
最高に楽しいやろな。
最高に楽しい。
その、大晦日で夜中起きてるみたいなぐらいのテンションになるやろな。
めちゃめちゃ喜んでて、で、アイスクリーム選んできたんですよ。結構いろんな色が、うん、色とか味があって、彼が選んだアイスが、ドラゴンフルーツアイスで、うん、絶対名前で選んだ。
大人やな。
ドラゴンフルーツ。
かっこやな。
食べたこともないけど。とかね、上の子は上の子で結構新しいね、経験もできて。
いいよね。旅行ってやっぱりその、ね、大人が感じる3倍ぐらい子供が刺激受けてるから、
うん、
いいよね。教育の観点からすごくいいと思う。
なんか3、まあ4世帯で行って、まあ、部屋は3部屋取ってたんで、うん、まあ、子供がもう基本多いから、うん、7人おるからとにかくわちゃわちゃねして、どっかの部屋に子供たちが集まったらその部屋がもうその部屋
終わるやん、
他の部屋休憩みたいな。
カオス。いやだってもうその部屋はもう焼け野原になるやろ。
あれめっちゃ楽しいなと思ったらテレビ見てたり。
わかるわ。
そうそうそう。いやー、なんかめっちゃ良かったね。家族ぐるみでそのね、子供たちがいとこで交流できるのとかね、なかなか、まあ大きくなったらちょっと覚えてないかもしれんけど、
なんか沖縄、ね、脳内には、
そうそう、沖縄旅行中にみんな写真とか撮るわけですけど、まあ一応 Google フォトでアルバム作って、
いいね。
でそのアルバムが何枚だかな、1700枚とかだね。
ちょっとやりすぎやな。
手当たり次第にね。
だって13人やったっけ。
うん、
13人やろ。え、1人当たり100枚取ってない。
めちゃめちゃね。
しかも子供入れて。
そうそう。でその旅行中に気づいたんやけど、
うん、
俺スマホピクセル、 Google ピクセル使ってましてね、
はいはいはい、
いつの間にかなんかカメラの機能がアップデートされてて、
うんうん、
動画を撮りながら写真撮れるんですよ。
あ、なるほど。その動画を回しながらいいなと思った瞬間に写真、そ
うそう、パシャパシャって撮れる、動画モードの時に写真撮れる、めちゃめちゃ便利だと思って、
うん、
その旅行で多用しまくって、
うんうん、
動画も残るし、ね、その写真いいタイミングの時に写真撮ってみたいな。
はいはいはい。それの慣れの果てが1300か。
はかどったね。だいぶはかどったね。めちゃめちゃいい、なんか記念になる写真も撮れたし、13人で子供7人で、まあよくあるじゃないですか、ホテルの前で写真撮るの、全員写真、
うんうんうん、
奇跡的に全員カメラ見てて、
お、すごい、機能掴んで済んだ。
4ヶ月の赤ちゃんでさえ。
え、でもだってほら、清志ね、思い出捏造機能なかったっけ。
ベストテイク機能ね、
あ、そうそう、
ピクセルで画像編集で偽りの記憶を作れるやついらずで、みんな
すごいね、
ちゃんとカメラ向いてる、奇跡の写真が撮れて、
一体感や
とかね、一体感があってね、よかったんで、ぜひね、皆さんも沖縄大所帯で行くときはリザンのねホテルを利用していただけると。
いや、もうマジでその旅行の予算を考えただけでちょっと寒気がするわ。
そんなにでも実際高くなかったんちゃうかな。
あ、そっかそっか、13人分で考えるからえげつないことになるんだけど、
別に13人分えぐいね。
そう、隠せ
たけど他のホテルより一番安かったよね、確かリザン、
うん、
うん、でもすごい大きいホテルやったし、あれはリピーターいますね、家族連れはね、といいホテルでした。
素晴らしい。
はい、
ちょ、5月が一番安いです。
あ、沖縄？
そう、梅雨。
あー、じゃあまあ堪能できない。どうなんですかね。
ただあと、うん、晴れガチャを引くっていう。
なあ、それはあるよね。今回はね、あらかじめ天気予報とか見てたんですけど、1日だけ雨降ってて、うん、その日をプールとかの日にしたんで、うん、ノーダメージでしたね。
素晴らしいね。
うん、 他はそうやね、まあ、まあ天気は運やね。
そう、うちはちなみにそのうちの母親が、
うん、
俗に言う魔女で
言うてたね。
そう、天候操れるから、
うん、
全く問題ない。そのもう雨季狙っていってもビタバレする、その天気予報がどんなに雨でも。
いやいいね。いやまあすごい家族旅行で飛行機とかも大変やったけど、やっぱ、まあ、うちの息子もね、長男ももう次、ま、もう4月ですけど、次の4月には小学校入っちゃうんで、
はいはいはい、
まあ幼稚園ラストの1年なんで、
おお、ラストイヤー、
まあこれからちょっと旅行をね、もっとどんどんどんどん連れて行きたいなって思ってますね。
すごい、うん、もういくらあっても足りまへんな。
なあ、旅行しながら仕事しな飽きまへんな。
飽きまへんな。
旅行とは。
わし旅行そんな行かへん境。
いや、これからもね、旅行したらちょっと情報をね、うん、提供していきたいと思います。いいですね。うん、今回の旅行の行き先の情報はコミュニティに投稿させていただきますので、はい、ぜひ参加していただけると。
まるで価値ある情報かのように。無益な情報を宣伝している。
はい、そんな感じですね、旅行トーク。
素晴らしい。
じゃあもう一個言っていいですか。
お、言ってやれよ、新年度。
やっぱさ、成長するためには何が必要かって、うん、アメちゃん知ってると思うけど、何やと思う、一番大事なものって。
マジレスしていい？
うん、
自己認識。
自己認識。
自己認識です。
自己認識するために何を選ぶいいですか。
絶望ですね。
なんでそっちに寄っていくね。
いや本当にこれ持論、まあまあ、そう、正しく現実を受け止めるっていう、ありのまま自分のこうなったらいいなとか、うん、このはずだとか、うん、これがいいとかじゃなくても、そのままも現実を受け止めることが、
うん、
まあ、成長などないと思ってるんやけど、
うん、
成長に近いものがあるとしたら、あえても成長って言っていいんだな、それはもう全部受け入れた時に踏み出す次の一歩が成長と呼べるのではなかろうか、はい、アメちゃん
という説もありますね。
有力やで。
いや、まあ、成長するためには、
はい、
振り返りが大事だと思うんですよ。
あ、それは
いろんなことをしてね、
うん、
はい、
一緒ですよ。そう、現実をこう受け入れるっていう作業ですから。それは、
はい、まあ、振り返り大事じゃないですか、
はい、
いろいろ自分の行動をね、反省したりとか、はい、何が良くなら次に生かすためにもね。なので今回特別にね、よもやもも1年前振り返ってみませんか。
絶望しちゃう。
何も覚えてないことに。
うん、あとなんか自分たちの立ち位置に。
いや、ちょうど、まあ、せっかくなんで1年前振り返ろうと思ってエピソードをね、はい、聞いてみたんですよ。
おお、すごい。
1年前の2023年の4月ね、
うん、
何を言ってたか、
うん、
覚えてます？この時期1年前。
タイトルちょうだいよ。
タイトル言ったら分かるね。で、去年の4月ってアメちゃん何どういう時期やった？
去年の4月は、
うん、
去年の4月ぎっくり腰かな。
あー、ぎっくり腰フェス終わってますね。
ぎっくりフェス終わってる。
ぎっくり腰フェスちゃんと終わりましたね。はい、
じゃあ
結構大事なイベントありましたよ、アメちゃん。
あったかな、人生で大事なイベント。
ヒント言っていいですか。
はい、
ヒントは DD です。
DD、 わかった。
はい、
そのパン焼く機械買ったんやけど、
うん、
そのなんかもち米とかなんか対応がグダグダで全然焼けへんかったっていう経験。
それは俺の経験ね。
あ、そうか、清の方やったか。
なんでやねん。米粉のパン全然焼けなかったのは、もう焼けなかったままで終わってるんですけど。 DD といえばアメちゃん何ですか？
デューデリジェンスですね。
あー、そっち側なんですね。もう覚えてないですね、大事な子供のこと。
え、大事な子供？
自分の子供のこと、大事なイベントを覚えてないですね。
国旗検定終わってるし、いや、やっと絶望できるかと思って今ワクワクして
あの森の幼稚園に、
あー、はいはいはいはい、はい、
入りましたよね、あなたの息子さん、
はいはいはい、
そこの組の名前何でしたっけ
泥だるまDD だ、
泥だるま DD 言ってましたね。
DD だわ。
それ1年前ですよ。1年前。
そうかそうか、なんかもう随分ともう森に溶け込んでるから5年5年半ぐらい経ってると思ったらまだ1年前か。そうか、確かに確かに。
これ、まあ後であの概要欄にリンク貼るんですけど、うん、エピソード的にはエピソード117のエピソードで、
うん、
まああのね、森の幼稚園入って泥だるま組にジョインしてね、はいはい、あのおにぎりに擬態した弁当を持ち込まなきゃいけなくてみたいな話をね、しましたよね。
しましたしました。
それから1年経って、まあ、どんな感じですか息子さん。
いや、もうなんか5年半ぐらいいるみたいな感じで、で、あの保護者の方もさ、
うん、
なんかその DD のさ、
うん、
新しさみたいなものも一切感じなくなったとか、慣れちゃったから。
ああ。
だから今日はそのツリーイングの人が来て、
うんうん、
で子供たちがなんか8メートルぐらいある木をこうなんかツリーイングでこうガーって登ってましたよみたいな。ツリーイングさせてくれるの？そう、っていう話聞いてほーんって思ったりしてたあ、登れてた。
やっぱその1年間さ、
うん、
まあ、最初やっぱ入る前ってそのなんか洗濯物がやばいとか、
うんうん、
いろいろあったじゃないですか。
うん、
振り返ってみてどうですか？
洗濯物はやばくない。
やばくないんや。
うん、全然、なんていうかドラム式万歳って感じ。
うんうん、あ、はいはい。
送り迎えは、
うん、
ちょっとだけ大変、遠いから。
この1年の間でね、アメちゃんが車の免許取ってとかいろいろありましたよね。
そうそうそう、私が送り迎えしたりとかもしてみて、うん、時間食われるから、
うん、
ちょっと大変っていうのと、いやでもな、そんなことより何より、
うん、
その森の幼稚園のデメリット、ちょっと森の幼稚園さんには申し訳ないけど、はいはい、大きなデメリットを感じて、
うんうん、
普段子供たち、そうメリットいっぱいあるけど、ちょっと唯一、
うん、
その森でさ、
うん、
こう遊んでるからさ、
うん、
広いんよ、すごい、その遊ぶ範囲が、
はいはいはい、
むちゃくちゃ地声でかい今その
めっちゃおもろいよそれ。
そう、すごいのよ、その初手のさ、うん、ママあるやん、
うん、
初手のママってさ、なんていうの、ママぐらいや、
うんうん、
でその後ママママママの、うん、ママが初手なのよその
元気やな。
さっき、あの前回エピソードでさ、
うん、
うちの息子がさ、
うん、
そのホテルとかのお姉さんとか、うん、東京の全お姉さんにさ、可愛、うん、いって言うみたいなことをお話してたんですけど、うんね、そう、めちゃくちゃでかい声で言うから
そうなんや。
可愛 いとかじゃなくて、なんかその大人で言う可愛 いぐらいの感じで、すごいすごい言うから、
そのなんかあげなかったのな。
そうそうそう。嬉しいやと思う、その大きいのが。
なるほどね。
あとはなんかそのこそこそ話とかも聞こえるから、
うん、
この前その奥さんの実家に奥さんと子供で行ってた時も、うん、おばあちゃんの家、一人暮らしないけど今、
うん、
に行った時も、で、なんでおばあちゃんちこんな狭いのみたいなことをめっちゃ聞こえる声で言うとか、なんかそのちょっとね、NDA まかなやってられへんぐらい声でかなっちゃう。
めっちゃおもろいな。
で間違いなくその森の広さと、
ね、うん、
そう、相手呼ぶ時の距離がさ、10メーター先がもうテンプレやから、う
ん、はいはいはい、
すごいよ
それ。でも結構 直していくの大変やね、うん、
大変
なあ、
うん、
どうすんの
今説明してるその社会にはいくつかの側面があるから始まってその森ね、うん、森は広くて大声出しても大丈夫、
うんうん、
ここ見てこれ町と言いますでその
フィールド町
そうフィールド町では他の人たちがいっぱいいていろんなことをしてます
あ
なのでそこでは声は小さめにっていうのをもう2000回ぐらい言い続けて、
うん、
ようやくテレビでいうボリューム2個分ぐらい下がったぐらい
ちょうど今日子供たちに読んだ1年生って小学1年生上がる時に読む 本があるんだけど、
うん、
1年生っていう本にも書いてたわ適切な声量で喋りましょうって
そうそうそうそう
そうなんや
時と場合によるっていう、
うん、
この概念を今めっちゃ半年ぐらいかけてすり込んでる、ね、お店なんかその他のそう、うん、あお店やと静かにとか、
うん、
人のお家だと走らないとかなんかその場面の共通項をこう頑張って抜き出して、うん、
なるほどね
人のとか街とかなんかそのお店とかなんかそういうルールでなんとか概念を理解してもらおうと思ってるけど
面白
そう
なるほどねなるほどね
でもそれを補って、うん、そう補ってあまりやるたくましさ、うん、要はその地声10メーターみたいなことを言える、
うん、
もうどこまででも走り続けられる野生児はそこに誕生してるから、うん、それはすごく良かったね
でもやっぱやっぱいろんな場面でさ、
うん、
一番最初主導権握るのって一番最初に大きい声出した人やから、うん、やっぱその才能あるんじゃない？
いや本当にだからそうその馬の社会とかでは一番いいかもしれない確かに森の中の
そうやなまあでも彼が大人になってる頃には馬の社会になってるかもしれんし AI のせいで
いやそのなんか謎の手塚さんみたいなオチはいらんねん
でもね、まあ、AI のせいでもホワイトカラーの仕事なくなってもうみんなもう
その意味不明なオチに対応させるために森の余地入れたんじゃないから
いやーそれ1年で変わったんすね面白いな
すごくたくましくなったなんか、
うん、
自主性というか自立性というか自我みたいなものがなんかもうほとばしってるから、
うんうん、
だからなんかすごい、
いいや
そういう意味で頼もしくなったねなんかちゃんと、うん、その場所をわきまえるも、
うん、
だいぶ慣れてるから電車とかでは絶対騒がへんのよもう、
うんうん、
そのこしょこしょ話が大きいとかあるけど
そのこしょこしょ話大きいそうそうめっちゃ可愛いな
この前お店でなんか食べてた時もちょっと味が濃いねって言ってため
っちゃおもろいな
でもこいつ小さくはしてるってそうそうそう
おもろそっか成長してるね
いやすごくたくましくなってますねおすすめですやっぱり
そのあれですか2年生になったら、
うん、
2年生とか概念あるんですか
あるある
なんか やる仕事増えたりとかあるんですか
いや特にその役割を与えられるものじゃなくて自ら作り出していくものみたいなところがあるからすごいよ
かっこいいな
そう運用あでも会議体の運用は多分年長さんがやるんやけど
ああそうなんや
そうその集まって集合してじゃあ出血取りますって誰々くん元気ですかみたいな
うん、
っていうのをこうメモしていくっていうのは年長さんの役割であって、でだからそれをそう年長さんが一番なんか聞いてなくてわーわー言ってて、
うん、
で年長さんなんかそのちょっと一緒にサポートするみたいなのが、
うんうん、
誰も指示せずとも出来上がるみたいなのがあって
面白いねなんかコミュニティ形成のなんか
いや本当に
見てる感じ
でねめっちゃそのフィールドワークとして非常に興味深い
ああそうやね面白いいですね いや振り返り大事やね、
どんな役割になるのかね。そう盛り上がるね、振り返り。
これからもやっていきましょうか。
DD だけで、うん、素晴らしい。
いや、あの芋山もね、うん、この番組あの何回聞いても楽しめるというね、あの声をいただいてるんで
まあすごくすごくよく見てくれる場合やけど
N1 なんですけどね
そうそう、そもそも1回目楽しいのかもんであるからね
徐々にこれ振り返りで過去のエピソード掘り返していくことしますか
そうね、焼き回しちゃうい
や、いいっすね。じゃあこの辺にしときますか。
あ、もうこんな時間にね、家も思い残すことはありません。
はい、じゃあこの辺りにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
よもやま FM ではゆるくつながる無料のコミュニティもやっておりますので、概要欄の URL から参加していただけるととても嬉しいです。今回はね、限定コンテンツとして沖縄のね、行ったところとか情報をねまとめて投稿させていただきますんで。
あ、嬉しそうに、
はい、
嬉しそうに無益な情報
を、興味めちゃめちゃあると思うんで、はい、ぜひ参加してください。お便りも待ってます。
ぜひお願いします。
じゃあまたね。
またねー。